聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は大地を守る会の会長藤田和義さんをお客様にお招きいたしまして、有機農業が世界を変えるというタイトルで、当 NPO の理事長であります藤原直也がお話を伺ってまいります。藤田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は朝からお忙しいところ大変ありがとうございます。私今年実は年は50歳なんですけども、私がまだ学生時代だった頃から大地を守る会というお名前は聞いたことがございますね。
ありがとうございます。
私は当時製造業にこう就職していたんですけども、なんかその石油危機の混乱が終わって、なんか日本が新たなこの成長をなんかしている頃でありまして、その時にその大地を守る会というこのお名前がですね、すごく新鮮に聞こえたのをよく覚えております。
そうですか。
ですから、当時からも私も大学出まして25年が経ちましたけども、改めて振り返ってみると、非常に長い時間的には25年ですが、ものすごく長いプロセスをその中で、大地を守る会で皆さん経験してこられたんじゃないかなと。この高度成長、バブル、それからバブルの崩壊、そして新しい時代の潮流ですね。そんな感じが非常に強くするんですが、この間はまず振り返って一つご感想をいただきたいんですけど。
そうですね。今のお話がありました。私どもの団体がスタートしたのは今から35年前の1975年にスタートいたしました。
はい。
その時はちょうど1973年が石油ショックの時でしたので、
はい、
日本では高度経済成長が上り詰めてきて、ちょっと、石油ショックで、高度成長の波が、途絶えたという感じの時代だったんですけど、しかし社会はまだまだそういう高度成長の名残がありございましたし、それから効率や生産性を追い求めて、その数量的なものをたくさん獲得したお金がたくさんあれば人間が幸せになれる、物がたくさんあれば人間は幸せになれるという、そういう社会を、日本人がこぞってそういう社会を作ろうとしている時代だったので、そういう時に私の第一問題は、農業の分野では農薬とか化学肥料を使わないで、安全な食べ物を作ろうという、運動と事業を始めたわけです。しかしそれは、農村では農薬や化学肥料を使わないとそんな農業ができるかと、虫に食われたキャベツが買ってくれる人もいるのかとか、曲がったキュウリなんか誰も買ってくれないというような、極めてこう、近代化に向かっての逆行するような動きを提案しているという意味で、我々に協力してくれた農家の人たちは、農村で非常に孤立感がありました。それから都市の消費者の間でも、女性の方は、自分の子どもの健康とか、例えばアトピーの子どもさんがいると、そういう人たちをなんとか治したいとかっていう、食べ物に対して非常に関心のあるお母さんたちもいたんですけど、しかし世の中の風潮は特に男性の人たちはまだまだ高度経済成長の価値観を持ってますから、いけいけどんどんですね、ですからそういうなんか食べ物の安全性とか環境問題なんていうのは、むしろそういう成長にとっては妨げになってしまうっていうのは、ですからお母さんたちがそういう目標しようにも男性たちがなかなか理解が得られなくて、したがって、そういう、有機農産物を買おうという消費者の人たちもその少数派で、都市も少数派、農村の生産者の間でも少数派、そういうものを広めるという意味では非常に困難な時代に私たちの運動と事業をスタートいたしました。
なるほどね。それはこのある意味で少し人々の気持ちが変わってきて、でその、具体的なその消費行動や農業に変化がなんか本当に始まったなと思われるのいつぐらいでございました？
そうですね、それはある意味では都市の消費者の人たちが環境問題とかそういうことに目覚めていくとか、いろんな、側面もあるんですけど、しかし裏を返すと、例えば都市の水がさらにまずくなっていくとか、それから、例えば1980年代の半ばにはチェルノブイリの原発事故などがあったりして、消費者の人たちの環境に対する意識がすごく高まっていく、それから、80年代後半のバブルの時代をもう一度経験するわけですけど、そのバブルが崩壊した時に、本当にこんなことでいいのかっていう、特に大企業とか普通の企業の中でもそういう問題が、環境問題に対する意識が高まってきて時代がございました。ですから本当にこう あ、人々の意識が相当大きく変わり始めたなって、実感を感じたのは、バブルが終わった、まあ、1990年代ぐらいから、変わってきたなという気がいたします。
なるほどね。あの農家の方々はあまりはっきりおっしゃらないんですけども、結構皆さん農薬をお使いになりますでしょ、
はい、
だから病気が出るんだそうですね、農薬でね、農家の方々にもね。
まあ、そう、病気というか中毒ですか、障害が出てきます
ので、それを、ね、
まあ、もちろんこう農薬は、まあ、国のあれ、まあ、法律で農薬取締法というのがありまして、はい、使い方とかそういうことは厳重に、はい、あの、まあ、指導されているはずなのですけど、しかし、まあ、あの使い方については例えばどれだけ体を防護するようなものを身につけているかとか、
はい、
それから農薬の希釈率などでも例えば1500倍でこれを使います、はい、水で薄めて使ってくださいというのを、はい、どうしても短期間のうちに効果を高めたいというので、
はい、
まあ、500倍とかいうように非常に希釈率が低い、はい、あの状態で、
はい、
使う農家の人たちがおられ、
はいはい、
そういうものが体にかかったりすると、
それ
を毎日毎日繰り返してると中毒になったりする人たちが、
はい、
まあ、その1970年代の後半とかそういう時にはよく、はい、あの、まあ、お医者さんたちの話題にも起こっている時代がありました。
なるほどね。ですから、まあ、本当に消費者にとっても生産者にとっても、まあ、ちょっと無理のある農業がずっと、まあ、戦後の70年代まで続いてた、90年代ぐらいから本格的に変わりだしたと、こんな感じですかね。
まあ、80年代も徐々に、日本では有機農業が広まってまいりましたし、
はい、
80年代の半ばぐらいから、
はい、
まあ、特に大都市を中心に、自然食品店というところで、まあ、そういう有機の産物を売るような、
はい、
流れが少し出てる場合だったんですね、
はい、
なかなかこう 大手の量販店とか、まあ、スーパーマーケットさんなどは、
はい、
まあ、有機の産物はなかなか手を出しにくかったんだと思うんですけど、はい、一般の八百屋さん、スーパーマーケットの時は、
はい、
有機の産物をなかなかあの販売していただきませんでした。
あ、なるほどね。
まあ、一部のこう消費者団体とか、あるいは政教の一部のところがあった時に、はい、それから都市でそういう自然食品店のようなと、
はい、
まあ、脱サラをしながら小さな店を都市に作って安全な食べ物を売るという店が80年代の後半に半ば過ぎぐらいからどんどん出てきて、それがまあ有機農産物の認識といいますか、そういうものを都市に広めていったと思います。でもまだそれも大きな力になってなかったんですけど、先ほど申し上げた90年代に入ったところから一気に状況が変わってきたような気がします。
その特に、消費者ですね、消費者はどんな形でその新しい食を求め始めたんでしょうか。やっぱ安全というか地球を汚さないということというか、
当時でもその80年代の半ばぐらいでも例えば、
はい、
あのマスコミなどで新聞などでこうあのアンケートを取ったりしますと、
はい、
家庭の大体 30% ぐらい、はい、一般の都市の家庭の 30% ぐらいの家庭には、はい、何らかの形でアトピー の障害を持っている人たちがいるという、
アトピーですね、
例えばアレルギーに対しての、はい、お子さんとか、それから、まあ、はい、例えばお父さんもそうですけど、そういうものがあの出てきているということがありましたけど、はい、でそれはやっぱりこうあのいろんな文献なんかで言われている通り、病気や食べ物は大きな原因になりますので、
はい、
まあ、そういう何を食べるかによってアトピーの子どもたちが増えてきたので、はい、増えてきていることに、
はい、
まあ、お母さんたちは本能的に反応をして、
なるほど、
まあ、食べ物から帰っていかなければいけないという人たちが増えてきたような気がしますね。
なるほどね。しかしまだ90年代の初めのぐらいでますと、なかなかその有機農産物を定期的に手に入れることって難しいところが多かったじゃないかと思うんです
か。そうですね。ですから結果的には日本では会員制、はい、第一守会もそうですけど、
はい、
会員制の組織を作って、
はい、
でまあ、生産農家から、
はい、
まあ、安定的に農産物を出してもらって、それを、まあ、1週間に1回、
はい、
定期的に会員のご自宅まで配達するという、そういうシステムが、
はい、
まあ、生き残ることができたという、
ね、なるほどね。そうですね。そのやはり そういう意識を持っている方、その安全な食を目指そうという方、やっぱ都会に多いですか。
そうですね。それと、その、まあ、それなりの所得のある人たちにならざるを得ないところがありまして、
はい、
まあ、あのスーパーマーケットや八百屋さんでは輸入農産物などもございますので、
はい、
価格は比較的低いところで抑えられています。しかし、
はい、
有機農産物の場合は、
はい、
まあ、あの一般的には1割とか2割ぐらい 格が高いというような印象になってきますね、はい、まあ、必ずしもそうではないんですけど、はい、しかし、まあ、そういうあの価格には必ずしも安くないという意味では、はい、あのそれなりの、まあ、生活 を支えている人たちによって支持されていると、はい、それから、はい、まあ、あのもちろんこうあの食べ物が原因で環境問題や食べ物の安全性に関心を持つというのはそれなりの勉強もされているような人たちが参加してくるという傾向がございました、はい、それから最後にもう一つは、はい、なんて言いますか、食べ物をこう楽しむというか、はい、美味しいということに関心を持つ人たちが、まあ、会員になっていただいているんですけど、それは、あのよくこう私も外の人から第一のオルカはよくここまで35年間も生き延びてきたね、それは無農薬とか安全とかということをちゃんとやってきて、そういうそのことを支持されたんですねっていうふうに言われることがあるんですけど、私は確かに無農薬ということとか免疫農法っていう安全性を支持しているお客様はたくさんいらっしゃったけど、でもそれだけでは生き延びてこれなかったと、無農薬とか安全だと言ってもまずかったらお客様は2ヶ月か3ヶ月ぐらいで多分離れたんだろうと思うんですね。
なるほど。
結果的に、あのそういう人たちがずっと、まあ、20年も30年も人々がこの大地のオルカについてきてくれたというのは、実は多分その有機農産物野菜果物が美味しかったんですよ。食べてみたら美味しい、つまり、あの農薬や化学肥料を使う農業というのは、確実的な農業ですから、まあ肝腐病まき、病気になったら農薬を使いということで、まあ、済んでしまいますけど、有機農業をやる人たちは、そういう、こう確実的な農業じゃなくて、毎日畑に行っては、例えば水が足りないのか、肥料は何か足りないものはないのか、葉っぱで、あの実が葉っぱの陰になっていて、で、まあ、日陰になっていたらかわいそうじゃないかっていうふうに、野菜や果物を毎日毎日観察し、葉っぱをどけてあげて、水が足りなければ水を入れてあげ、肥料が足りなければ肥料を入れてあげるというのは、こまめにこう野菜や果物と対話をしながらやってるわけですね。それは人間で言えば本当に毎日手をかけて子供を育ててると同じなんですけど、それを手をかけずにただ薬とか、あの、まあそういう冷凍食品かなんかボンとあげて育てていく子どもと、毎日観察して会話を対話をして育っている子どもとのその健康の度合いの違いと同じように、有機農産物は農民農家の人たちがすごく手をかけて作っているので、その分だけ美味しい、その平均的に美味しいということが、あの、まあ、お客様というか会員の人たちの支持を得られてきたなと思いますね。
なるほどね。まさにその子どもを育てるように農産物を育てる、それで本当に安全で美味しいこの作物、まあ、
安全だけでは人はついてこない、やっぱり商品の力は美味しさとか、
美味しさ、
そういうものがない、ないと人はついてこなかったと思います、はい、
なるほどね。あと今度そういう生産者をこう、まあね、いろいろお知り合いになられてネットワークするのも、これまたご苦労があったんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、ただ、あの、まあ、もちろん 農業の新しい技術が必要でした。農薬や化学肥料を使わないということは、よく人々を批判する人たちは、昔の農業に帰れということかと、地べたを這うように、あの、こう草取りの大変地方で牛や馬を使うような、そういう、こう昔の農業に帰ることだというふうにご批判する人たちはいますけど、当時でも私たちはそういう昔の農業に帰るのではなくて、もっと新しい技術を農家の人たちが手に入れようとしている、農薬や化学肥料を使わなければ例えば天敵を利用する技術とか、あるいは気候作物の技術とか、あの、そういうフェロモンを活用するとかですね、人作体系を作るとかというのは、当時はまだ20世紀ですから、この新しい技術は実は過去に戻る農業ではなくて、21世紀になった未来 の人類が本当に継続的に生きていけるような、その生産の技術を獲得することが有機農業なんだ、ですから、あの、今までの農業というのは畑の中のミミズも殺してしまいますし、それから土の中の微生物も活用しないで、まあ、農薬の力とか化学肥料の力で殺したりしてしまうわけですね。我々がやろうとしている農業は、そういうミミズの力とか微生物とも共存し、彼らの力も借りて、で農作物を育てて、そういうものの力で、あの、人間が生きていくというような、ある種の共生型というか、これは単なる農業の技術だけど生産の技術だけじゃなくて、社会の作り方にもつながっているんだと。
なるほどね。
例えばこう、全てのものを自分だけが取 取り上げてしまうとか、他者を蹴落としてでも、水を殺しても、微生物を殺してでも、自分だけが生き延びていこうというような、そんな土の作り方をしたのでは、いつか破滅が来ると、そうじゃなくて、そういうものも活用しながら、一緒に生きていくという社会こそが、我々が目指そうとしている社会なんだというのは、まさにこう有機農業の世界から教わったような気がするんですよね。
なるほどね。その中で、90年代からそうやってこういろいろ普及が始まっていった。で2000年代に入ってから、ロハスという言葉が90年代の後半に出てまいりまして、健康とか持続可能性を考えるライフスタイルということ でこの10年ぐらいはどんな流れでございましょうか。
特にこの10年は日本の社会の中で、例えば、糖尿病が日本国内で発生した後に、その直後に雪印の偽装の事件がございましたね、あれをスタートにして、食べ物の偽装表示とか、それから賞味期限までのものを売っていたとかっていう食べ物に対する、非常にこうマスコミの人たちも強く食べ物の安全性に対して、表示に関して関心を持ちました。ですから、マスコミのいい面でもあるんですけど、ある種のエキセントリックなところもあって、もう毎日のようにどこかの企業食品の会社が、あそこは嘘をついてる、あそこは偽装してるというようなことが、2、3年続きましたですね、でその周りの中で消費者の人たちはすごくこう意識を変えていったと思います、その食べ物に対する関心、もちろんその時代はまだ消費者の人たちもそれなり の、日本の経済も根本的に壊れておりませんので、食べ物に対してもお金をちゃんと使っていく、しかもなるべく安全なものを食べようというような、そういう逆の宣伝が出てましたので、有機農業は非常に進むのが広まっていったと思います、で2006年に、国会にもそれまで有機農業ということにはなかなか理解を示してなかった、例えば農業団体とか、あるいは国会なども2006年の秋に有機農業を推進するという法律を、わざわざ作ったぐらいで、そういう、裾野が広がってきた結果、そういう法律、有機農業を国としても推進するんだという法律にもなったと思いますので、そういう広がりが2000年に入ってからはすごく出てきたように思います
ね。今その大地を守る会の会社になっておられる消費者の方々はどんなタイプの方が多いですか。
そうですね、一番会員になる人たちは 30から35ぐらいのお母さんたちが、一番会員として入ってこられるんですけど、それはどうしてそういう人たちが入ってこられるかというと、20代の間は、例えば食べ物とかいうのにあまり関心を持っていなくても、女性の方は例えば妊娠をするとか、第一子を産んだとか、いうような時に体の中に命を感じるんですね。誰でも、私も子供がいるから分かりますけど、その子供が生まれる時にとにかく元気で健康で生まれてほしい、例えば指もちょっと問題があるかもしれませんが、ちゃんと指も5本あって、それから例えば目とか口とかちゃんとしっかりしていて、とにかく元気な子供が生まれてほしいっていう願うのですけど、でもそれは男性よりもむしろ女性の方が体でそういうことを感じるんだろうと思うんですね。その時にタバコを吸っていたり、ジャンクフードを食べていたりというようなことでは、ちゃんとした子供が生まれないかもしれないという時に初めてこう食べ物を強く関心を持ちます。その時に、例えば第一守会に入会しませんかとか、あるいは同じ安全な食べ物でも有機農産物をちゃんと、生活の中に取り入れて暮らしませんかという働きかけをしたとすると、一番こう会員になりやすくなっていただきやすいんですよ。ですから30から35ぐらいの女性の人たちが一番会員として入ってまいります。
なるほどね。ということはある意味で現代に生きる、若手の人たちでも自分の体の安全というところからやっぱりこう入ってくるという
そうですね、その人たちが一番多いんですけど、先ほどちょっと話題になりました、2000年になってきて、ドファスとかいうような、例えばエコとかいうような、そういう若い人たちの、関心といいますか、もだいぶ高まってまいりましたので、新 新しいライフスタイルとして、うん、そのエコとかロハスとかということに関心を持つ若い女性の人たちが、はい、昔とは全く違う状態で出てまいりました、ですから東京都内などでも そういうカフェみたいなものが、たくさんできてますけど、はい、カフェで、そういうこうフェアトレードのコーヒーを飲み、それから、有機の産物を材料とする軽食を食べて、でそれで、店のレジのそばでは環境問題の本をちょっと買って読んだりとか、それからフェアトレードのT シャツを買ってみたりというような、はい、そういう、 こう、はい、ロファスとかエコみたいなことに関心を持ち、はい、そういうライフスタイルを望むような人たちが増えてきたと思います、はい、
なるほどね。
そういう流れの中にも、大地の会は、うまくそういう流れの中で管理を増やすことができ て、
なるほどね。今その有機農産物は単にそのまま食材として食べる以外にも、その化粧品とかですね、医療品とか、洗剤とかいろんなところに活用されてますですよね。
そうですね、
どんな広がりありますか。
そうです、食べ物を原材料とするものもありますけど、有機農産物そのものが最近はこう環境とかエコとかいうものにもつながり始めてますので、食べ物だけではなくて、例えば着るものもオーガニックのコットン、それから化粧品も、第一毛利会の場合は米を原材料とする化粧品を作ってます。米でお酒を作って、でそのお酒で原材料として、化粧品を作ったりしてますけど、
そうですか。
そういう、こう化粧品などもからとか、それから、そういう、こうアロマみたいなエッセンシャルオイルとか、そういうものも、無農薬で作った、そういうオイルとか、いうものも、そういう環境問題に関心のある女性の人たちは購入してくれたりしますので、生活雑貨も、環境ホルモンを使わないような生活雑貨に変えていくとか、それから住む家も、例えば宿泊ハウスのないような家作りをしたり、あるいは国産材を使った家を作って、それで日本の環境を守っていこうというようなライフスタイルに変わっていくとかですね、有機農業は食べ物だけではなくて、そういう、こう広がりが出てきてるなと思います。
そうですね。そういうこの新しい商品に対するこの感受性ってのは、やっぱりその30代から30から35ぐらいの女性が一番敏感なんですか。
敏感なんですけど、しかし、お金がありません、35ぐらいの人
そうですね。
ですから、もちろんそこで入り口で、その私のから言うと、それほどたくさん買える力はないんですけど、しかしそこでこういうさまざまなこう関心を持っていただいたり、関係性を作っていただきますと、例えば10年経ちますと35歳の人が45歳になります、それになると少し所得が上がってまいりますし、子供さんも大きくなって、例えば食べる量が多くなるとか、それから着るものについてももう少し、お金をかけることができるとか、家を住宅を買うとか、いろんなことができてまいりますので、そういう人たちはだんだん、私から言うと家を客単価が少し高くなっていく、お客様になってきます。それが組織としての、この運動と事業の安定性につながっていると思います。
なるほどね。ちなみに男性はどうでございましょうか。
男性はこの食べ物の世界に関しては従属的ですね。
従属的ですか。
私たちはその有機農産物についても、ただ生産者が作ればいい、それから消費者の人たちが買って食べればいいというだけじゃなくて、本当にこれを安定的なものにするには、生産者と消費者をなるべく顔の見える関係にしようというふうにいつも努力してきました。ですから、消費者の人たちにはなるべく農村に行って、その普段自分たちの食べ物を作ってくれている農家に行って、畑に行ってみるとか、あるいはその農家に泊まってみるとかっていうことを、いろんなチャンスを捉えて、そういうことを、お手伝いしているわけですから、交流を、農村に、なるべく消費者の人たちを連れていく、逆に、もし時間があれば農家の人たちを東京に連れてきて、で、一緒の配送車に乗せて、消費者の家を回ってみるとか、あるいは何か大きなイベントがあったら、消費者の家にそれぞれ農家の人にホームステイしてもらうとか、いう環境をいつも努力してやってきました。ですから、畑にいつも消費者の人たちが行ってるっていう関係は、環境はなかなかこう隠れて農薬をまくとかということはもうしなくなる環境ですし、それからなんていうか人間的な愛情もつながってきますので、ちゃんとしたものをあの人たちのために私は作ろうという農家の気持ちになりますからね。80年代までは、 農村にとにかく行って交流しましょうと私たちが呼びかけても、出てくるのは女性と子どもさんたちだと、ほとんどが女性と子どもたち
でしたね。
はい、男たちが出てくるのは本当に、まれでした。
はい、
でところが、この先ほど申し上げたバブルが終わった後、状況が変わってきたなというふうに思います。はい、80年代はまだ男たちの目は世界に行ってどれだけ企業戦士になるかとかいうようなことが、そういう時代が続いていたので、まあ、食べ物なんていうのは、自分の妻か子供たちに任せておけばいいっていうような男たちが、これはどこ食って死んでもいいみたいな嘘をつくような男たちがたくさんいらしたんですけど、それが90年代になってまいりましたら、その交流に男たちが少しずつポツポツポツポツと参加する、してくれるようになったんですよ。それはやっぱり会社とかそういう中でも、環境問題とかそういうことを会社の中でも議論するような時代に変わってきたんだろうと思いますけど、そういう社会が少し変わってきたのと、符合するように、生産者と消費者の交流に男たちが出てきました。でも、まだ90年代はそれほどこうすごいなっていう意識はなかったんですけど、これが2000年になってきましたら、男たちがどんどん積極的に出てくるようになりました。今では関東圏などでも、私どもは、この冬は少しなくなりましたけど、ついこの間の秋口なんかは、毎週どこかで、例えばジャガイモ掘りとか、トウモロコシ狩りとか、そういう生産者のここで祭りがあるとか、いろんなことで、週末は必ずいろんなイベントがあるんですけど、昔はこうなかなか募集しても定員まで行かないというようなことがありました。2000年に入りましたらほとんどが抽選ですね。
あ、そうですか。
例えば三浦半島のトウモロコシ狩りなんていうのは、畑の中に人をたくさん連れていくっていうのは、トイレの問題とかいろんなことがありますから、そのイベントをやるっていうのはなかなか大変なんですけど、それでも三浦半島のトウモロコシ狩りなんていうのは募集人員が400人とか500人ぐらいのところで1000人とか1500人ぐらい来
る。そうですか。
それでも抽選しても人が来る。
そうですか。
埼玉県のジャガイモの、ジャガイモ狩り掘りなんていう、イベントなんかやりましても、これもトイレの問題があるので、定員が70名っていうような風にしても、300人ぐらいの応募があるんですね。
そうですか。
私は農村の生まれですから、じゃがいも掘りをして何が楽しいかなという
熱いさない
かと思うんですけど、しかしそれに男たちが必ずついていくんですよ。ですから家族ほとんどが最近は家族ぐるみでそのイベントに参加するというのがほとんどになりました。それは80年代に比べて男たちが出てこなかった時代を思い出してみると、2000年に入ってこの男たちの積極さというのは、ある意味でのこう社会現象かなと思って、
なるほどね、
知識として畑に入って、もちろん女性たちの力が強くなったというのもあるのかもしれませんけど男たちが無理やり連れ出されている人もいるかもしれませんけど、それでも男性の人たちが随分こう交流というところで積極的に出てくるようになったなというふうに思います。
あ、そうですか。そういうその交流で特に消費者の皆さん、何を一番その得て帰られるようですか、その嬉しかったポイント。
一番感じのは、まずはこう自分の子供にいい土に触れさせたい、それから作物や小動物、そういう生命というものに触れさせるというのが、ほとんどのお母さんのお父さんたちの、最初の関心ですね。それから次は自分が毎日食べているトマトとかっていうトウモロコシを作ってくれている生産者のにと話をしたい。
なるほど。
でその人たちがどういう気持ちでそのトマトを作ったりトウモロコシを作ってるかという、その子なんか信頼を求めたいというか安心を求めたいというのはすごくあると思います。それから男性たちは昔は温泉連れて行ったり、ゴルフを連れて行くとか、そういう金のかかる中間の過ごし方をしてたと思うんですけど、むしろ経済もこんな状態ですので、そういう畑に行くっていうのはお金もすごく安くできますし、それから家族揃って行けて、なんかそこ美味しいものも食べられるっていうような感覚でお出になる人たちが今度かなと思うんですね。
あ、そうですか。なんか新しい幸せを皆さん感じ始めてるってことですね。今まであまりライフスタイルになかった。
そうですね。ですからこう今もなんていうかこうテーマパークに行く とか、温泉に行くとかっていうのは、あまりこうトレンディーではなくて、むしろ自分が毎日食べている食卓に出ている トマトの生産者の畑に行くっていう方が、なんか会社なんかでそういう話をすると、ちょっとあのいい、あのいい
そうですね、尊敬されますよね。そういうことすると
週末を過ごすんだねって言われるように多分なってるんだろうと思います
。そうですね、
まあ、そういうところ、そういう社会的な風潮が背景にあるかなと思います。
なるほどね。一方この生産者の方ですけども、まあ、その消費者とこう交流するっていうのは今までその生産者にあまりなかったことだと思うんですね、まあ、作って出荷して出ておしまいっていう。生産者はどうですか。
生産者もですからこう、まあ、今まではあの自分の労働を評価されるのは、はい、まあ、農協とか市場に持って行って、あの価格が上がったか下がったか、上がった時に、ああやったと、そういう、 こうあの価格の評価しかほとんどなかったですね。
なるほどね。
もしかしあの、はい、そういう相場というものは、必ずしもその農家の努力にの結果には反映しませんので、勝手に上がったり下がったりしてるだけです
ね。
人間がこう何か労働したときにそれを評価される、はい、されないっていうのは虚しいことだと思うんです
よね。なるほど、
はい、ですからそういう、 こうあの日本の農業のありようみたいなものが、はい、まあ、農薬を大量に仮に使ったとしても、誰が食べるかわからないけど心が痛まない、むしろ生産量が上がったり、あるいはあの、ね、あの市場に持っていったときに値段が上がったりしたときの方が喜びになっていくっていう、はい、ちょっとこう乾いたような、そういう人間の、まあ、欲望の裏返しの喜びによってなっていて、農業そのものがなかなかこう、自分たちがやっていても誇りが持てないという時代が続いてたと思うんですけど、有機農業をやっている人たちは、まあ、まずは誰が食べてくれるかということが、例えば先ほどの交流とかいうようなことで、いろんな意味でこう見える世界になってきている、それからあのたまにこう消費者の人たちが自分の畑に来ると、昔は、まあ、農村だけにいたらなかなかこう見られないような若い女性とか、
う
ん、例えば東北の人たちだったら、自分たちが普段使わないような標準語で喋る子どもたちが自分の畑にやってきたりして、それでジャガイモを送ってくれるんで、ジャガイモを送ってる手を指の先を見ると、若い女性がマニキュアつけてあのジャガイモを掘ってるっていうのを見ると感動するわけですね。自分の畑にこんな綺麗な人が来てくれた、こんなあの綺麗な手でジャガイモを掘ってる、それは周りの農家に、普通の一般観光栽培やってる農家の人たち、最初の頃はどうせ都会の人たちなんかにそのうち騙されるようなっていうふうにあの言われていたのが、5年も続き10年も続き20年も続いても毎年新しい若い女性の人たちとか子どもたちが来てはその交流をして、中には泊まっていったりするような人たちもいるのを見てると、ただこう物を作って売ってるよりもすごく評価されたり、それからそういう綺麗な人たちの交流ができるというような、あの農業はいいなというふうに周りの人たちから見られてるということが、また自分の誇りとかやる気に変わってきますので、価格だけではないこう、農業のやってる充実感というのは、有機のやってる若い人たちには観光栽培をやってる人よりはあると思いますね。
なるほどね。本当にその有機農業も観光農耕から転換した時は結構大変だと言われますし、こう新しいその作物を育てるというのはまたこれね、栽培を始めると大変だと思うんですが、その辺なんかこう生産者の方との交流なんかも結構大変なものがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、今の日本の有機農業の法律では、有機農産物と3年間農薬も化学肥料も使わないものが有機農産物として表示してほしいという法律になっているんですけど、しかしその僕は、私はこの法律には少しこう限界があると思ったんですけど、3年間の無農薬無化学肥料でやるという間、誰がその転換期中の間を支援するのか、保証するのかというところが欠落しているわけですね。だから、まあ、例えば人間が強い薬を毎日毎日飲み続けて、である時それをピツッとやめたら、まあ、麻薬なんかもいるのに、ある種の禁断症状が起こったり、別の意味の障害が起こる可能性があるわけですけど、農薬も、まあ、ずっとこうその畑に、まあ、普通の漢方栽培で農薬をまいた人、いきなり、全く無農薬っていうふうにした時には、まずは技術が追いつかないとか、それからそういうある種の禁断現象みたいなものが出てしまう。 土がまだちゃんと育っていないっていうような時に、当然こうあの薬を切った瞬間に強い病気とか、あるいはこうそういう障害が出てしまう、したがっていきなり全部立つ病気の運用を転換するときに全くいきなりゼロからはできない、少しずつ少しずつ変えていく、土をあのまあ、ちゃんとしたもので変えていくという期間が必要です、
なるほど
ね、まあ、今まで農薬を仮に10回撒いてたとしたら、それをとりあえずは、収穫量を極端に減らさないためには、6割とか、まあ、ものによっては4割とかっていうのを少しずつこう減らしながら、やって農家の経営もそれほど傷まないようにやっていくということができる必要なんですけど、第一の本会私たちは、そういう観光栽培から有機農業に転換していく過程についても、支援をしていきたいというふうに思っているんですね。ですから、そういうあの転換中の農家の人たちのものも一応、そのように正直に表示して、そういう消費者、生産者の人たちを支えていこうというふうに消費者の人たちに呼びかけています。ただ、消費者の中でも、完全無農薬でないと、自分の子どもにちゃんとしたものを食べさせたいという人は、そういう転換中のものは買わないという人たちもいらっしゃるんですけど、でもそういう人たちも支えていくということでないと、日本の有機農業は変わっていかないなというふうに思いますね。
あとやっぱりその先ほどおっしゃった食品のいろんな問題が出てきましてね、食品加工する食品メーカーの方もかなりその安全とか環境については意識が高まったんじゃないでしょうか。
そうなんですけど、またこれが、加工品は日本の加工業者はほとんど価格競争で追い詰められてますので、ほとんど原材料は輸入の農産物を使わざるを得ない状態になってますね。ですから、国産の原材料で、その主たる原材料、例えばトマトとかそういう主たるものは国産だとしても、例えばそれの味付けのためにニンニクが入ったり生姜が入ったりとか、いろんなものを混ぜてやりますけど、加工品メーカー全部 100% 国産にするというのは、価格が高くなってしまう、そしてもそれを全部有機でしまうというのはさらにもうちょっと高くなってしまう、という意味で第一の農会の場合は原材料も全部有機農産物ということでやっていきますので、やっぱり価格が他の生活協力金やスーパーマーケットなどで販売しているものより高く見えてしまいます、
なるほ
どね、そういう、大変さはあるんですけど、でもそういうものを食べたい、そういうものを支えていこうという消費者の人たちも一定程度いらっしゃるので、そういう人たちの力で、各国業者に支えていきたいと思うんですけど、日本のこう、農業の問題を何とかしていこうというような人たちはなかなかこの加工、今おっしゃった加工業者の人たちとつながるというのは、すごくうまくできていないですね。
あ、そうですか。
ですからこう多分この番組でも何度かやったことがあるかもしれませんけど、イタリアに農家から発生したそのスローフードという、言葉がございますけど、私は数年前にイタリア そのスローフードの村々を訪ねたことがありました、で、このスローフードというのはイタリアのローマにマクドナルドが店を出すことに、来たイタリアの農民たちがマクドナルドのローマに進出を許せないと、反対運動をしたのがこのスローフードのきっかけですけど、それは彼らが言ったのは食べ物というのは固有のものだと、その確率的な世界と全く同じような、確率的な食文化なんていうのはありえないと、それの象徴なのマクドナルドがローマに店を出すというのは、ローマのひいてはイタリア全土の その食文化の崩壊につながっているものだというのが彼らの主張だったんですけど、それは僕はあまり意味がよく分からなかったんですね。でそのイタリアのその農家の人たちと話しているときに、なるほどそういうことかと思ったのは、彼らが言っているのは自分たちはこの村の、この地域の農業を守りたいのだと。
なるほど。
であるいはもっと言葉を言えば、この村に伝統的に伝わっている例えば、農産の種種を、例えばブドウ、この種類のブドウを守りたい、あるいはこの地域は例えばピアモンテ州というところですけど、ここに伝統的にある例えば牛とか豚の種を守りたい、と それはまあ地域の農業を守りたいって彼らは言ってるわけですけど、でもそれはずっと守りたいと思ってるけど、うん、しかし我々の力だけ農業の農民の力だけでは守れないんだって彼らは言うわけです、うん、
はい、
でそれはこれを自分たちの農業を守るためには例えばあの地域その土地のブドウの種を守りたければ、うん、そこに伝統的に残っているワイナリー、うん、ワインにする その、はい、そういう加工業者とつながらない限り、はい、このブドウの種は守れない。
あ、なるほど。
それからこのピアモンテ州の牛とか豚を守りたいと思ったら、これをハムとかソーセージにする加工業者とつながっていなかったら、つまり伝統的なそういう技術の人たちとつながらない限り自分たちの農業は守れないのだというふうに彼らは言うわけです。でもこれだけでも守れない。でこのワインとか伝統的ワインとか伝統的なあのまあハムとかソーセージを食べてくれる伝統的な食文化、つまりその地域の消費者の人たちがこの、あのその食文化として伝統的なものを守るという立場に立ってくれない限り、あの加工業者も守れないし農民も守れない。
なるほど。
地域が成り立っているというのは、はい、この生産農家と、はい、伝統的な加工技術を持つ加工業者と、はい、それから伝統的な食文化を守る消費者の人たちの、はい、この3つが密接につながった時に初めて農業が守れるし地域が守れるんだ。
なるほど。
ところがここに食文化にいきなりのあのマクドナルドが来て、であのこれを壊してしまったら、
はい、
こっちの方がいいんだって言ったら十分に確実的なものに流れていった瞬間に伝統的な加工業者も伝統的な農業 の、 その村も壊れるんだって、これはなぜ私たちがあのローマにマクドナルドが来るということに反対したかということを最大の理由だと、この地域の関係性が壊れる、地域が壊れるというのはそういうことなのだ、これがスローフード運動だって彼らは言ったんですよね。
なるほど。
なるほど、そうだと。したがって日本で私たちがやってきた、はい、日本の農業を守ろうとか、
はい、
有機農業を無農薬とか安全なものでやろうというのは、はい、そこだけでやろうとしたら我々は都市と消費者とつながるとしました。それは、まあ、スローフード運動をやったローマの人たちと、まあ、半分ぐらいはつながっているとかですけど、
はい、
しかしその次のやっぱり日本の社会で加工業者をどれだけちゃんと守っていくかというつながっていくかということは、まあ、我々はまだ小さな組織ですからですけど、しかし日本全体でも日本の農業を守ろうというのであれば生産と加工業者と消費者がうまく連動するってつながるということをバラバラにするのではなくて、そういう政策と運動とか事業が必要なんだなということをしみじみ思います。
なるほどね。本当加工業者のところにも大きな課題があるということですね。一方今そのイタリアのお話を伺いましたけども、世界ではやはりオーガニックということでだいぶ動いてますよね。アジアでも韓国でも中国でも相当動いてますね。世界のオーガニックの最近の動きなんかあります？
そうですね、僕は昨年あのキューバに行ってまいりました。
キューバへ。あ、はい、
キューバはあのご承知の通り今有機農業では世界の最高レベルだというふうに言われています。
はいはい。
それはあのまあ、キューバはもともとそういうことを望んでそうしたというよりはむしろ、
はい、
あのそういうふうに追い込まれたというのが正しいのかもしれませんけど、まあ、あのキューバはずっと伝統的に、まあ、近代農業といいますか、
はい、
農薬や化学肥料を使いながら大量生産をするような農業だったんですけど、
はい、
それは化学肥料と農薬は、ソ連圏からずっと入っていたんですね。であのまあ、アメリカの経済封鎖がずっと、まあ、革命以来続いておりますので、
はい、
まあ、ソ連から石油や化学肥料や農薬や、はい、まあ、いわゆる農業資材を入れて、はい、中国の農業が成り立って、はい、それで、まあ、中国は自給したわけですけど、
はい、
1991年に中ソ連圏が崩壊しました、
はい、
ですからその崩壊した瞬間にソ連から、はい、何一つ農業資材が入ってこなくなったわけです。
はい、
それに合わせてアメリカはもっとさらに強い経済封鎖をしたので、
はい、
あの中キューバの農業が成り立たなくなった、
はい、
まあ、キューバはいきなり、はい、あの1100万人ぐらいの国民が飢えてしまうかもしれないという危機感に陥ったんですね。
はい、
でその時にそのカストロがやったことは何かというと、
はい、
国のあらゆる緊急機関あらゆる、まあ教育機関を総動員して農薬や化学肥料は使わなくても、
うん、
農業ができるっていう技術を開発しろと、例えば天敵を利用する技術とか、土を作るんだったらミミズをどれだけ活用して土を変えるかというような、彼らの話によると世界中に6000匹ぐらいの種のミミズっていうミミズの種があるらしいですけど、それをキューバには牛を、飼ってる人たちがいっぱいいるので、牛糞を良質な堆肥にするために、そのどのミミズが最も効率よく牛糞を堆肥化できるかっていうのを研究させたら、世界でたった2種類、アメリカのカリフォルニア産の赤ミミズと南アフリカの赤ミミズの2種類が最も有効な、なんていうか牛糞を堆肥化するミズだっていう、それを大量にキューバに持ち込んで、それでまずは肥料の問題を解決しようとする、それからそういう天敵を利用する技術とかそういうことを関係者たちを全部大量の部分にしてるんですけど、それに合わせて今度は農民と消費者の意識を変えるって言って、僕は非常に今短絡化していますけど、カストロは国民に向かって非常事態宣言の演説をするわけですね。今我が国は食料が途絶えてしまう、危機に陥っていると、ソ連から何一つの薬も化学肥料の農業資材も来なくなってきて、自分たちの力で食べ物を作らなければいけない、だから公園 のコンクリートを剥がしてそこでも野菜を作りなさい、自分の庭にも全部掘り起こして野菜を作ってほしいと、ベランダにも野菜を作る、屋上があるのが屋上に、それから道路の端にも空き地があったらそこにも野菜を作る、もしその辺にコンデンスミルクの空き缶が転がっていたらそれに土を入れてそのコンデンスミルクの空き缶にも野菜を作れっていうふうにカストロは演説するわけで、あらゆるこう仕組みを作ったりして、中華では急速にこう有機農業っていうのが広まってまいります。都市の消費者も全部空き地で作るとかいろんなことがあって、自分たちの食べ物を戦時中戦後の日本と同じような構造ですけど、そういう有機農業に転換していって、技術がそういう意味ではもうそれから20年ぐらい経ちましたけど、有機農業の技術は最先端の技術に、彼ら自身がそういうふうに言ってました。しかし最先端の技術だって僕が見たその農家の畑っていうのは、例えばこう一つの腕の中に、ジャガイモも植えてるし、それからトマトも植えてるし、インゲンも植えてるし、キャベツもあるし、白菜もあるし、それからその、トウモロコシもあるし、その外側にひまわりが植えてるっていう、こう一本のこう畝の中に雑多な野菜が本当にぐちゃぐちゃに植えてあるわけです。
そうなんですか。
なんでこんなことをするのかと、非常に効率が悪いし、こういう農業でいいのだろうかっていうふうに聞いたんですよね。だから笑いながら、それは収穫の時は上の方から取りますから、下から掘り起こすんじゃなくて、上からこう順番に取って最後にそのジャガイモみたいなのを掘るんですよ。でなぜこうしてるかというのは、私たちの国には農薬も化学肥料もないのだと、だから虫や病気をどうやって抑えるかというふうにしたら、この方法が一番いいんだって言うんですよね。で私たちはこう物をこう一つの場所から 100% 収穫をするという方法はもうその望みは捨てましたと、80% ぐらい取れたらいいんだという気持ちになりました。それはどんな虫でも、どんな微生物でも、例えば甘いものは大好きだけども、苦いものは辛口しだめとか、それからその、例えば匂いでも、例えばこう据えた匂いは大好きだけども、爽やかな匂いは絶対にダメとか、色でも黄色は好きだけど赤はダメとか、グリーンはいいけども、そのなんか白は全くダメとか、光がいいけど暗さはダメとか、いろんなものが全部こう多様なものをみんな持ってるわけですね。ですから例えば黄色い作物と赤いトマトと呼んでいくと、どちらかが何かが一つでも大量発生することはない、お互いにも全部牽制し合うので、そういう状態を畑の中にそれぞれ微生物とかそういうものを虫とかで牽制し合う環境を作ると、大量発生ある微生物は一つも大量発生しないので、それで環境を整えてやるとほとんど80%望んだものの 80% が取ることができる。
なるほど。
で、あの農作業はちょっと大変ですけど、でも上から順番に取ればいいんだって言ってましたけど、そうやってこう 100% を求めない、つまり多様性を保障して 100% を求めないで 80% ぐらいでいいのだっていうような農業に切り替えた瞬間に安定的な農業になることができたんです。言われてみれば有機農業ってまさにそうだと、なんか 100% 何かを一人その果実を人間だけがとか、ある動物だけが、虫だけが全部果実を独り占めする社会、畑っていうのはこのカルチャーが非常に危ういところがあるわけですね、うん、でも、はい、多様性を保障してみるとすごく安定感が出てくると、うん、中盤農業はそういうふうに変わり始めているという、うん、いうふうに思いましたね。
それはもうこの20年ぐらいで一気に変えちゃったんです
か。一気に変えた、はあ、
でもその伝統的な農法というわけでもなくて、
伝統的な農法ではなくて、彼らは世界中のそういう科学者たちを派遣して、でどういう農業が一番、まあ、そういう石油や何もない、それから農薬や化学肥料もないという状態で、どうやって国民を飢えさせないで農業するかという研究をし続けた結果ですね。
素晴らしいですね。でもそれはまさにそのキューバでできたことであれば、
日本
を含めて、ね、はい、こともできますよね。
まあ、あの先ほど言った中国や韓国でも有機農業が広がり始めておりますね、はい、それから中国でもそういう農家の人たちが、まあ、中国もいろんな、はい、なんていうか価値観とかいろいろ農貧富の差とかいろんなことがありますから、
はい、
まあ、日本や韓国はちょっと難しいところがありますけど、
はい、
それでも今第一の農会にはこの一昨日から中国の農民の人たちが30人、日本の有機農業を研修したいって言って、
そうですか、
してまして、日本の各地を今その30年の農家の人たちも回っております、昨日も群馬県の倉口村というところに、で群馬農業の有機農業の技術、それから、はい、その有機農業というのは何が一番大事なのか、
はい、
例えば人を裏切らないとかね、嘘ついて陰でこっそり農薬をまかないとか、
はい、
それは単なるこう決意主義じゃなくて、まかない方が安定的な収入が得られるよっていう農民たちに聞かせてあげたいんですよね。
なるほどね。
あの陰でこっそりやって抜け穴的にやって、その瞬間はいいかもしれないけど、しかしそれで取引が停止になったら、また再びあのそういう貧富の差とかいうところ、あるいはこう、まあ、日本でいえば観光裁判ですとか戻らざるを得ないんですけど、なぜ日本で有機農業やってる人たちが30年とか35年安定的に生きてくれる収入が得られるとかっていうのは、それはもちろん農業の技術もありますけど、生産者や消費者という人たちとの信頼関係っていう、信頼とは何かっていうのを学ばせたいなと思ってます。
なるほどね。
そういうことができるように中国でもそういう有機農業っていうのが広がり始めていますね。
なるほどね。非常に使いやすいお話でございますが、これからその展望と申しましょうかね、先ほどタイトルにございますが、有機農業が日本を変え世界を変えるという話で、キューバの話を伺いましたけども、まあ、これからの展望をちょっと貸していただけますか。有機農業全体、あるいは大地を守る会、
そうですね、まあ、世界は食料がだんだん不足する時代になってまいります。
そうですね。
人口が、まあ、毎年1億人ぐらいずつ爆発、人口爆発が止まらないとか、
はい、
あるいは、まあ、中国やインドのような途上国の中でも、はい、これまで穀物を食べてきた人たちが肉食に変わっていくという生活が上がって、レベルが上がると、はい、そういう風になってまいりますので、
はい、
さらに加速度的に食料が、はい、まあ、不足する状況になっていきますので、
はい、
そういう環境の中でまずは日本の食料自給率をどう高めていくのかとか、あるいはその生産体制をどうやって維持するかということもありますし、
はいはい、
それからそれとも不足するのであれば、うん、まあ、大臣は私どもはフェアトレードだってバナナとかエビとか、あるいは、そういうコーヒーとか海外の人たちに、いただいてますけど、そういう関係の中で一つの国だけではもうこのグローバリズム時代が生きていけない環境もあるので、
はい、
そういう人たちから物を支援してもらうという関係から言うんだ、将来そういうことが必要であれば、今今度は彼らの事実をどう助けていくのかというものを買ってあげるだけではなくて、そういう彼らの事実を支援するような関係を作りながら、あたかもこう日本の農村と都市を結びて、都市の消費者の人たちが日本の生産者の人たちをずっと支援し、農家の人たちはその消費者の人たちの、まあ、 胃袋というか台所を支えてきたという関係と同じような関係を、
なるほどね、
特にアジアの途上国の人たちとの関係を作っていくべきだというふうに思うんですね。その場合にあの食べ物だけではなくてやっぱり文化とか、はい、例えば相手に嫌がることはやらないとかですね、いうようなことも含めて、やっぱりこういう関係性を作っていって、その中で日本という国が食料問題や環境問題、エネルギー問題を解決するような道を探るべきだというふうに思うんです。で、それは、根本の考え方は有機農業というものが持っていた、例えば微生物とも共存していくとか、水とも共に生きるというような考え方、あるいは環境に大きなこう負荷をかけないというような考え方が、実は国際関係で国と国との関係、人間との人間との関係にも十分適用する考え方だと思うんです。
その通りですね。
だからそういうものをこう世界の有機農業を広めながら、そういうことを支援しながら、自分たちも最終的には助けてもらえるような関係と、それから、まあ、そういう世界を平和な世界にしていくということを目指してまいりたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。本当に今日はいろいろとですね、本当に我々の勉強になるお話をたくさん伺ったんですが、藤田さん、この番組本当に多くの方が聞いておられるんですね。最後に藤田さんからリストの方に何か力強いメッセージがありましたら少し言っていただきたいんですが。
そうですね、まあ昔の農村にはこう仕事と稼ぎという言葉がありました。仕事というのは、例えば杉の木だったらそれが建材になるのは100年、ヒノキだったら建材になるのは200年、自分の世代が30年だとして3代後にやっと杉の木は使うことができる、7代後の子供がその使うことができるのはヒノキがそういうふうに使えるわけですけど、でもそれは7代後とか3代後の子供たちのために、今すぐ役には立たないけど枝下ろしをしたり間引きをしたり、そういうと木を植えたりっていう作業をすることを仕事と、しかしそれだけでは人々は食べていけないので、家族を養わなければいけないので、こうウサギを売ったり鴨を売ったり、あるいはクルミを拾ったり取ったりっていうようなことをして子供に、食べ物を与えるって、これを稼ぎと言ったりですね。農業でも例えば安住町を作ったり水路を直したりするっていうのは今すぐ役に立たないけど、でも3年後とか5年後に役に立つような仕事を仕事と言って、で今すぐ食べたいじゃがいもを掘るとか、トマトを作るとかっていうのはこれは稼ぎだと。でどちらが欠けてもいけない、家族を食べさせなくちゃいけないけども、しかしずっと持続的に生きなければいけない、ですから先週の昔の人たちは仕事は大事にして、稼ぎもちゃんとするという、このバランスの取れた生活をずっとやってきて人類が生き延びてきたわけですね。しかし今は近代は日本の社会の人と稼ぎだけになりつつあるのではないかと。仕事をなかなか大切にしない、10年後とか50年後の次の世代の人たちに生きられるような仕事をしないで、目の前の仕事だけ、目の前の霞だけに走ってしまうというこの社会をもっとこうサステナビリティというか、持続可能なようにものを考えられるような緩やかな社会を多くの人たちが目指すべきではないかと。それにはこの有機農業とか社会をどう作り変えるかは第一次産業に学べと。
そうですね、
第一次産業、農業の持っているこの倫理観とかですね、そういう持続可能性のようなものにもう少し社会や政治は学んだらいいのではないかなというふうに私は思いますね。
はい、ありがとうございます。今日は大地を守る会の会長でいらっしゃいます藤田和義さんに、有機農業が世界を変えるというタイトルで、当 NPO 法人の理事長の藤原直也がお話を伺いました。本当に目から鱗の人として非常に力強いお話をいただきました。どうぞリスさんの皆さんもですね、よくこのお話かみしめていただきまして、今日からの生活に、そしてお仕事に生かしていただきたいと思います。藤田さん、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
では今日はこれで終わりにさせていただきます。